熱血
教えて中澤先生。
Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、改めまして始まりましたが、はい、まあやっとなっとらしくね、はい、オープニングでも喋りましたが、
そうですね、今日ジメジメ感がね、あんまないですもんね。
ね、まあここからなんか暑くなってきそうな感じがね、しますね。
ですかね、暑くなってほしくないけど、でも暑い方が夏らしいしなっていう複雑な気持ちです。
そうですよね、なんか、うん、暑くは なってほしくないけど、まあ、皆さんどうなんだろう。
いや、
暑くはなってほしくないけど、暑くないと夏っぽくないっていうのは確かその通り
ね。でもカラッとした暑さは、うん、まあいいかなっていうのはありますけど、やっぱ今の梅雨みたいなこのジメッとしたベタベタするような暑さはちょっとなっていうのは
ね、もうなんか最近のインパクトが強すぎて、うん、本当自分の小学校の時とか、うん、かなり前なんですが、
はい、
もうなんか忘れてるっていうか、その今のこの暑さの印象が強すぎて
ね、暑すぎますよね。
覚えてますか、夏休みの思い出。
夏休みの思い出、どれぐらい暑かったかっていう印象。
まあ、じゃあなんかやったこととかさ、なんかあるじゃないですか。
どうですかね、小学校の時は、うん、でも夏休みっていうと毎日ラジオ体操に行って。
ラジオ体操ありますね、
はい、あとプールの授業っていうか、
はい、
その数日おきに学校に行ってプール入ってっていうのも結構楽しみでしたね、
は
い
は
い
は
い
はい、ああ、そうなんですね、
うん、
僕ね、こう見えてて、皆さん見えてないけど、こう見えて泳ぐのがすごい嫌いな時期があって。
嫌いな時期があったんですか。
本当に得意じゃなくて、
はい、
得意、まあ、今は比較的まあ泳ぐんですね、
うんうん、
まあ、ほぼほぼ毎日泳ぐんですけど、
健康のためにやってらっしゃるってね、
はい、泳ぐんですけど、うん、だけど昔は本当に嫌で、
へ
ー、なんでかって多分クロールがあんまりできなかったんですね。
あ、クロールってね、一番なんか
そうで、平泳ぎと背泳ぎはまあいいんですけど、
なんか意外
クロールがあんまり上手じゃなくて、
一番だってみんな一番最初にやるのクロールじゃないですか。
そう
だ、
今はもうビート板使ってむっちゃ鍛えてできるようになったんですけど昔からできなかったんですよ、あんまり上手に。だからちょっとそれもあってか知らないけど、ちょっとすごくプールが嫌いっていうよりもクロールが嫌いっていう思い出が。
めちゃくちゃ珍しいですよね。だって普通に背泳ぎとクロールだったら、はい、背泳ぎの方が絶対難しいですよ。
そうですよね、
進みづらいっていうか。
そういうね、僕ちょっと学校が臨海学校っていうのがあったんですよ、
はい、
知ってます？
わかりますよ、野外活動でした私の時は。
だからもう海と泳ぐっていうね、
はい、
泳ぎの練習、もう荒波の中、
それはないわ、
荒波の中に行ってみんなで泳ぎを練習するっていう、ね、
海危なくないですか。
あんまりそういう機会ないからって学校にいたんで、
うん、
行ったんですけど、危なくない、はい、まあそう、今来てますからね、
はあ、大丈夫。よかった。
でもすごい結構荒波を、
はい、
やっぱりそこはクローじゃなくて広げて泳いでたんですよね。
うん、
やっぱり息継ぎやっぱ大変だったんですけど、はい、なんかその思い出がすごいあって。
ああ、私たちは着衣水泳みたいなのがあって、その時は平泳ぎで泳ぎましたね。もし溺れた時のためにっていうので、まあ、服を着てる状態でどれぐらい泳ぐのが大変かっていうのを体感するっていう授業があって。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、確かにね、
それ平泳ぎでしたね確か私はですけど、
でもなんか毎日プール行って、まあ、泳いでたは泳いでたんで、
うん、
その印象はすごいあるけど、他何やってたんだろうなって思っても、うん、あんまり実は印象がなくて、ラジオ体操とプールの印象がすごいほとんどですね。
あと普通に遊びに行くプールも楽しくて大好きでした。
遊びにね、
普通のね、今だったらどうですか、どこがあるかな、ラグーナとかシーパレスとか。
はいはいはいはい、うん、まあまあしーちゃんの世代だとそうですよね。僕らの世代
は
そんな、なんかいい感じのところはなかった。なんとか島行くとかそんなんですよ。
あと海とか、
海とか、ただ海に行くとか、
懐かしい、
そんな感じでしたね。
高校の時は部活のメンバーで、部活の練習終わってから自転車に乗ってみんなで海に行って遊んでました。
ね、
で私自転車乗れなかったから誰かの後ろに乗せてもらって自転車パンクするって言って怒られて
むっちゃ大変ですね
乗せてもらってました。
海まで行くってすごい距離ないですか。
あるある
あるでしょ。
あります。
すごいですよね、はい、まあ、でも昔はそういう昔っていうか、まあそういう風に本当になんか夏っていうなんかちょっとこう気持ちが高ぶるっていうか、
そうですね、イベントことも多いし、うん、思い出が作りやすいシーズンですよね。
ね、うん、なんかすごいそんな気がしました、
はい、
だからやっぱり、まあ、だんだんこうどうしてもやっぱり 塾やってた今もやってるんですけど塾なんでどうしても勉強のイメージがすごいつくんですけど、
夏期講習みたいな、
そうずっと、うん、まあ、夏でも勉強教えてるイメージとか、
はい、
勉強させてるイメージしかなかってあっという間に終わっちゃうんですけど、
うん、
ちょっと振り返るとやっぱりいろいろイベントやったなっていうのはあって、
はい、
でもまあ今もそうですよね、
うん、
夏になるとやっぱり何かしら出かけたりとか、
はい、
何かしら遊びたくなると思うんで、
ね、暑い夏にしたいですね。あの暑さの方の暑いじゃなくて、
はい、
あ気持ちの方の暑い夏にしたい、
暑い方ですね、うん、暑くてもいいんですけどね、
うわー嫌だな
今だから いろんな心配しなきゃいけないもんね、熱中症だったりね。
そうですね、私最近塩分のタブレットいつも持ち運んでますもん。
確かに、でもね、うん、昔あのしーちゃんの世代も違うけど僕らの時は水飲むと死ぬぞって言われてね。
え？
いやもう今は信じられないですけど、部活の時に水飲んだら死ぬぞって言われて、
なんか水飲まないそういう練習方法あったって聞いたことは、
なんか嫌がらせとかじゃなくて、うん、本当に疲れて良くないっていう、
水飲むと、
そう、本当そういう、本当そういうことだったんです。
よかったですね、先生生きててよかったですよ。
みんな元気でしたよね。だからそれをいいと思って、うん、要するに逆に水飲むとどあの要するに調子が悪くなるっていう風に、
うん、
あの教えられてたというか、そういう文化というか、
はい、
そういう感じでしたよ、どこも。
はあ、でもそれで大丈夫だった。
まあそれでまあなんか今隠れてね、顔洗いながら水飲んでみたりしてましたよね。
はい、
あの内緒で、
はい、
今だから言えるけどいや怒られますからね、
まあ、
うん、そういう時代もありましたよ。
私たちの時は、まあ、水も飲んでましたし、あと夏はやっぱり危ないからっていうので、あのポカリスエットの粉とか入れて、ああ、まあ、ちょっと塩分のあるものを飲むようにしてましたね。
もう時代は変わりましたもんね。
うん、
本当にそんな時代でした。
は
あ、今全然あの別に
暑さもね違いますしね、
厳しくとかじゃなくて、本当そういう風にみんな思ってました、はい、
そう思うと気持ちも相当結構左右してるってことですよね。それできっと大丈夫だって思ってたから大丈夫っていうのも、
まあ、あとそこまでまあ暑くなかったかもしれないですね。
そっか、昔何十年前とかと今だったら暑さのレベルも、
まあ、僕は小学生とか中学生ですからね、ちょっとさすがに若くないですか
何年前だろう。
まあまあ結構前ですね、はい、しーちゃんが生まれる前ですね、多分。
あ、
はい、なのでまあまあ前ですね。
そうですね、
はい、はいはい、なのでまあまあでも夏はやっぱりそういう気持ちになりやすいから、
うん、
まあ、あの僕もそうなんですけど、やっぱりこう頑張るとか選手もしたけど、そういう気持ちにもなりやすいので、
はい、
だからいろんなことを決めてやることが多いんですけど、なんだろうな、やっぱり夏ってなんかこう決めてやってもらいたいんですよね。
うん、
何かしら
目標を、
そうそう、何でもいいんですけど、
何でも例えば小さな目標でも OK。
うん、でも案外僕は昔からよく言ってるんですけど、やっぱり本を読んだりとかね、本当にあの文に触れるのはいい時期ですよね。
本はその、うん、夏に何冊読むぞとか先生がその子供時代の頃決めたりもしてたんですか？
僕大体って言われるんですけど、私2冊ぐらいずつ本なんですよ
1日、
はい、
すごいですよね。めっちゃ読むのも早かったってことですよね。
そう、暇だったんですね。
はあ、
で毎日大体2冊か1冊は絶対読んでて、
うん、
あの本屋図書室へ毎日こう通って、
はい、
図書室行って本借りるじゃないですか、
うん、
大体2冊ずつ借りてくるんですよ。2冊しか借りられないんで。
ああ、そうでしたかね。
それを読み切って、なんでかっていうとクラスでなんか読むページをこうつけていくみたいなのがあって、うん、
はい、
で、あのそれで競ってたんですよ。なのでそれであの毎日読むと加算されていくでしょ、
はい、
でどんどんどんどん貯まるから面白くて、
はい、
だからそれで読んでたんです。
へー、ゲーム感覚ですね。
そうそうそう、うん、それもあるし好きだったんですよね。で、なんかよく昔の家によくあるなんか熱いね小説大全集みたいな、全30巻みたいな、
は
い、よく昔の家に置いてあるんですよ、
はい、
本当に300ページぐらいあるそういうこう本のなんていうか全巻合わせるとすごい小説とかいっぱい載ってるやつが家にあって、はい、多分もう買わされちゃったんでしょうね、親に。
買わされちゃった。
でそれを読みなさいって言われて読めるわけないとか今は思うけど、その時は純粋だから読もうかなと思って読んでたんで、全部読んでちゃったんですよ、
うん、
その練習があって多分図書室まで手を出しちゃったんですね。
習慣が出来上がったわけですね、
うん、でもそのおかげで、まあ、今速読も推奨してますけど、
はい、
自分ナチュラルで結構速読気味に読めるし。
へえ、小説とかのそういう物語のジャンル的には先生どういったの読むことが多かったんですか？はい、
もう全て
すべて
もうあの全部読みます。恋愛小説も、
うん、
あの昔の、 あの童話から、
はい、サスペンス系とか
もう全部読みますけど、サスペンス系はちょっと好きじゃないんですよ。
へえ。
なぜかというと、はい、最後まで読みたくなるから。
あ、確かにああいうのって答えが気になって、
わかります。
もう寝ないといけないとか、他にやらないといけないことがあってもうやめられないですよね。
やめられないんですよ。
うん、連ドラとかだったらね、もうどっちにしても来週まで見れないですから。
やめられない、止まらないですよね。
カッパエビセン。
本当に止まらなくなるから、嫌いってちょっと語弊があるけど、まあ
ハマりすぎちゃう。
ハマりすぎちゃってやめられない。
うん。
でだからサスペンス系はあまりなんで、結構1話完結短い系が好きですね。
パッパッパッと、
うん、読むにして
振り回されない小説。
そう、でもね、どういう本読んだらいいか聞かれるんですよ。
うん、気になる。
どういう本読んだらいいと思います？
どういう本読んだらいい？
本嫌いの子なんてどういう本読んだらいいか分かんないじゃないですか。
はやっぱり、うん、最初はなんか短編集とかの方が入りやすいのかなっていうのはちょっとありますね、
うんうん、
いきなり分厚いの入るよりは一冊の中に5人の作家さんとかが書いてて5つぐらい話が入ってるやつとかの方がいいのかなって思うんですけど、どうですか？
僕はね、適当なんです。
適当
要するに適当というのは、うん、本屋さんとか図書室行って一番自分が読みたそうなタイトルとか、はい、一番読みたそうなその本の雰囲気とか、
うん、
一番まあ要は開きたそうな雰囲気のやつを選びなさいって言います。でそれを決めたらまず騙されたと思ってストップせずに全部読み切れと。
それって例えばなんかいいなって思っても、うん、最初のまあわかんないですけど15ページとかそれくらいで、うん、あなんかこれ好きな感じじゃないなっていう時私もあるんですけど、それでも頑張って読んだ方がいいんですか？
読み切っちゃった方がいいですね。人間読み切るとね、案外それってきちっと頭に入りますので。
本当ですか？
やめないことです。なんで気に入るのかっていうと、最初気に入る形が一番いいんですよ、
うん、
まあ、要するに開くんで、
はい、
でまあ、大体買ってもう読むって決めるんだったらどんなんでもいいんで、もう外から入ってくださいって言って、
うん、
で一番気に入るやつで読みやすそうなやつでも何でもいいか、薄くても何でもいいから、とにかくそれを一回読み切っちゃうと違う、
自信がつく。
もう何人もね、それで結構本読むの好きになってこいますよ。
読まないとダメなんですね。
だって本ですから。
まあそうですよね、
はい、
なんか私ハマるとすごいうわーって一気に読みたくなったりとか、次も読みたいってなるんですけど、うんうん、やっぱり相性っていうか自分の好む感じとかあるじゃないですか、
まあ、前提としてあれですよ、うん、本を読みたいとか読書しなきゃいけない場合の対策なので、まあ、今のしーちゃんの立場的には受験生ではないから、
はい、
フリーじゃないですか、
はい、
まあ、その時は別に、
まあ、誰かから本読めよって強制されてるわけではないけど、そ
う
そ
う、好きにすればいいけど、受験生とか読まなきゃいけないでしょ。だから読まなきゃいけないんで、あとは、結構みんな見落としがちなんだけど、国語の教科書、
はい、
読まない人多いんですよ。
え、どういう意味ですか？
全部読んでない。高校なんか特にそうですけど。
そうでしたっけね。
全部通らないでしょ。覚えてます？
あー、確かに。
ここの先生がここやるぞ、次はここやるぞって言って、結構全部網羅しないんですよ。
そうやって言われてみればそうです。急に何十ページとか
でしょ
言ってた気がする。
で僕はよく中高生に言うんですが、まあ、中学生まで最初から読んだけど、
うん、
高校生なんか結構読んでないところで面白い文入ってるんですよ。
あー、実は
実はだから、ここの教科書短さもちょうどいいから、
はい、
まあ、授業ね、聞くのは聞くで大事だけど、
うん、
ちょっと覗いてみてごらんって。
なるほど。
そうそう、結構面白いの乗っかってて、
はい、
これ不思議とテストじゃないやつとかしっかり読んじゃったりしてね。
へー、確かに国語の授業とかも、もう1ページを1ページとか数ページを何時間もかけてやりますもんね。
そう、長さがほどいいんですよ、またあれが。ちょうど読み1話完結じゃないけど、
はい、
ここの教科書の文ってちゃんと完結するに作ってるから、
うん、
ちょうど読み終えてちょうどいいんで、
ね、
よく苦手な子にはここの教科書のまだやってない単元でもいいけど、まあ、読んでみると結構いいですよって。
あとね、有名な作品とかも多いから知ってて損はないものが多いですよね。
そうそう、で中学生ぐらい、高校生はそんなこと言うんですよ、
うん、
小学生はね、全然違う、また違うんですよ、
はい、
まあ、小中までいけますけどね、
うんうん、
声出して読む、
朗読、
音読、
音読だ、
朗読でもいいけど音読はね、むちゃくちゃいいです。
それは発するし、耳にも入るし、
うん、
目でも見るしってことですか？
ここの勉強どうしたらいいのって、こう今ラジオ聞いてる方で聞かれるお母さんとかいたら、
はい、
もう黙って声出して3回読んでください、テスト範囲。それで10点上がりますから、うん、
あ、確かに、はい、私も台本とか覚えるときに、はい、黙読じゃなくて声出して本番みたいにバーって読むと入りますね、頭に。
あの英語でもよく言うんですけどね、うん、声出した音がまた耳から入るので、うん、頭で読んで声に出してまた耳からなんで、この動きはいいですね、非常に。だから音声出して、で大体国語できない子の大半は読んでない子が多いんです。
読んでない、
はい、問題を、そういうのテストとかでも、特に小学生多いんですが、はい、問題の上から答え書く子多いんですよね。わかります、問題載ってるでしょよく、
はいはい、
で問題とか文があるでしょ、うん、あのよくある上に文があって下に問題とか、
はい、わ懐かしい、
あるでしょ、うん、ああいうのでも問題の近くから選ぶ子多いんですよ。わかります、読んでなくて当たるわけないんですよ、ね、
はい、
だって問題のところと違うんだから、問題から選ばなきゃいけないの、うん、問題の答え選ぶのに問題のそばから選ぶ子多いんですよ、
ね、あ、じゃあこれかな、なんとなくこれでいいかっていう、
そうそうそう、で上から近いとこから持ってくる子多いん で大概そういう子って読んでない、読めてない子が多いんで、うんうん、読んでると要するにどこかにそんなこと載ってたなって思い出すじゃないですか、
はい、
だから正答率も上がるんです。
うーん、
読んでない子はただ単に文から選ぶから間違い、
やっぱりちゃんと内容をしっかり頭に入れないと。
そう、小学生ぐらいだったら内容入れなくても読んでるだけでも選びやすくなるんです、うん、
あ、はい、音読、
音読はすごい効果ありますね。
そうですね、あと表現力とか例えばつけるためにも国語の授業の音読を本気でやるといいって言いますよね。
そう、上手に読もうとするっていうね、うん、これ英語もそうなんですよ。あの英語の発音も、英語の発音上手に読もうと思って真似すると上手に読めるようになるんですけど、あの国語もそうで、やっぱり上手に発音して綺麗に読もうと思って声を張るとなんかうまく読めたりとかね、
入りますよね。あと頭にもね、
あと喋きちっと喋ろうとするとその分きちっと見ますよね。
うーん、
まあ、この放送でもそうですよね、
はい、
僕らもあの気合い込めてやってますから。
そうですね、
はい、あのいろんなもの見ながら読むときも気合い入れるとだいぶ違いますから、
うん、
やっぱりあのそれ大事ですよね、
はい、
字を追ってきちっと把握するっていうので声出したりするとか、まあ、しっかりこうそれっぽく読むっていうのね。
そうですね、あとそれを録音しておいて暇のある時に耳で聞いてると結構、まあ、暗記っていうか頭入りやすいなっていう印象はありますね。
だからやっぱり、何回も聞いたりとか何回もやるってのは言語とか語学はいつもそうですよね。英語もそうですもんね、
はい、
英語もやっぱり繰り返し反復大事ですから。
あ、確かに例文とかいっぱい覚えてったら何かの時にパッてそれが出たりしますよね。
そうそうそう、うん、だから国語もそうなんですけど、あの要は文字があって読んでもらうとすごい楽なんですよね。わかります、あの文字を追いながら言葉を一緒に聞くっていう、
はー、
う
んうん、
そういうやり方もありますね。
耳からも目からも。
ただね、これは自分の実体験ですけど、英語の勉強するときに字幕が英語の映画で勉強してたんですよ。
それ大学の時もそれでなんかやりました。
字幕が英語の映画って、英語の映画、英語の映画、早口言葉みたいなやつ英語の映画結構ね、うん、聞けるようになりますね。
あ、
フレーズも入りますね。
そうです、大学の授業もそれでやりましたね、
はい、懐かしいね。
懐かしい、なんで日本語じゃないんだよって私思ってましたけど、その時。
でも子供たちね、そういうビデオ見せると結構真剣に見ますよ、ね、
うん、でもなんか映画って映像でなんとなくこういうこと喋ってるんだなっていうの分かるから、うん、これって字でも見て、あ、このフレーズなんだなとかは頭に入りやすいですよね。
そうですよね、
うん、
だやっぱりまあしっかり感じて、しっかり触れて、しかもしっかり自分のものにして外に出すっていうか、
はい、
そうすると力になりやすいのかもしれません。
しっかりインプットしてアウトプットもしていくと。
インプットしたらいいですね、今風で言ういいですね、
はい、
今インプットアウトプットですね、
はい、
やばい。でもそれはね、やっぱりただモチベーションがないといけないんでね。
まあそうですね、
一番それが出やすい状態に持ってってあげる、うん、持っていけるというね、
モチベーション、
うん、
だからあれですね、よくその外国の友達とか恋人とかがいると喋りたいって思うから一番上達早いですよとかっていうのはモチベーションってことですよね。
まあ、あの感情がある時の方が上手になりますよね。
感情、
なんかしたいとか、
うん、
まあ、逆にしたくないとか。
あ、したくないでもいいですか。
要するに嫌だったらちゃんと嫌だって言いたくないですか。
確かに
やりたい時はやりたいって言うけど、やりたくない時もやりたくなくないですか。
うん、
か食べたくない時にもうね食べたくないって言えないと辛いじゃないですか
ね。ピーマン食べれないのにね食べさせられそうになったら
嫌な顔するしかないもんね、うん、だからやりたい時はすごい食べたい時はすごい食べたい顔すればいいし、うん、すごい辛い時はすごい辛い顔すればいいんだけど、はい、まあそういう時の感情が出た方が、
あ、言葉で伝えられたらね一発で楽ですもんね。
ねやっぱりね、なのでまあ伝えることも大事ですが、まずはちょっとそのためにも読書量を増やしていただいて、うん、この夏はどうですか皆さん、本でもねちょっと本屋さん行って一個選んでみる、
はい
ね、ちょっと読書でもしてみたら、
うん、
大事、いい夏になりそうじゃないですか。
教科書にもいっぱい物語載ってるし、
そうですね、ぜひ読書でアウトプットインプットしていただくといいなと思いますので、
はい
はい、
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。